千客万来ダメ元な話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千客万来ダメ元な話。この番組は3人の MC がそれぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルのポッドキャスト番組です。今回は私千年の会でございます。今回は、告知していた通りオリンピック特集、リオデジャネイロオリンピックが近いということでオリンピック特集でございます。本日はですねタイガースキャストの仲間が来ていただいておりますね。まずは前半つないでいる方々、こちらの方です。鍼灸師さんです。
どうもこんばんは、梶田鍼灸師です。よろしくお願いいたします。
いや久しぶり。
久しぶりっていうこれ初めて違うかな、
出たことあった？ダメ元初めて？
ダメ元多分初めてじゃないか。
クイズ鍼灸師以来
あれこれでやったっ
け？あ、やってない。いや、もう今日はもう鍼灸師さんのためにあるようなトークテーマですからね。
なんちゃら一切心がこもってない MC っていうね。いつも思うけど、
いやいや、僕はまずね、その、オリンピックの前に、まあ、無事に29日に休みが取れたことがほっとしてますよね。鍼灸師さんが。会社を辞めなくて済んだっていう。よかったですね。
大丈夫です。29日が休みなのと、会社を辞めるかどうかの話は全く別問題なんだけどね。
あ、違うのね。まあ。
それその件で辞めることはなくなったね。
よかった。それをきっかけにしないでほしいかな。はい。もう荷が重いですから。今日はオリンピックということでね。
はい、今日はオリンピックの話ですね。はい、
まあ、たくさん競技語っていただきたいと。一個に絞らなくていいんですので、鍼灸師さんは。
はい。
はい、喋れる競技、種目なんか、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、この方はですね、ダメ元初登場ですかね。多田聡さんです。どうぞ。
フルネーム。ありがとうございます。
いや、釣り、伝説の釣り特集。ね。
はい。
いやー、あれ好評ですからね。
いやー、あれはもう、金玉おじさんのおかげですよ。
めちゃめちゃ詳しい金玉おじがいる。で、あんまり、また最近、ちょっと、わからないけど、始めようと思ってる杉田さんがいる。
はいはい。
そして、多田聡がいたんです。
俺は何なんだ。
いや、助かりました、本当に。今日もね、昨日の今日で。
そうですよ。
すいません。
どうやら8月5日から始まるらしいですね。
いや、それは知らなかった、はい、俺は。
さっき知りましたけども。すいません。
リオでやるっていうのも俺さっき知ったから。いや、もうなぜこれをしたんだってことなんですけどもね。
いやいやいや。
なんか年末に俺らが、なんかオリンピック特集喋るから、でーや、みたいな話をしてたらしいです。
そうみたいですね。
全然覚えてないんですけどね。はい。
はいはい。
まあ。まずはお二人で喋っていきましょう。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、リオ、オリンピックいつなのってことですよね。さっきね、言ってくださいましたけども。
はいはい。
もう、だから1ヶ月、え ?1 週間 ?2 週間ないってこと？
もう、とうにないよ。
これ一番最初はサッカーから始まるんですよね、確か。
始まる前から予選が始まるから日程の加減で。
だよね。サッカーは開会式の前に始まるんじゃなかった。
そうそう。
ですね。さあ、その中でも注目しているのを聞いていきましょうか。鍼灸師さんからいきますか？
いきなり行く？
はい。
まあ、注目してるっていうか、
何
でしょうね、そのメダルがどうこうっていうよりは、個人的にこの人を見てほしいっていうのがあって、
それでいい
んですか？自転車のロードレースですね。
もう自転車があるのは知らないよ、まず。
なんで、橋本聖子が自転車でオリンピックでとかあったやんか。
自転車の種目ありますよ。18種目ありますね。その中でも何に出るんですかね。
ロードが出て。
ロードレースある。
あったかな、あと、あれね、確か前回大会から始まった、6種類、5種類やったかな、なんかの競技をやるのとか、まあ、いろいろ増えてるんですよ、自転車もね。
スプリント。スプリントってもう一直線のやつですよね。
一直線ではないな。
円のやつ？円のやつ？トラックみたいな？
だと思うけど、まあ、なんていうかな、細かいのはちょっと置いといて、
はい。
今回話したいのは、その中でも、ロードレースって言って、
はい、誰ですか？
まあ、簡単に言うと、まず先に競技だけ説明したわね。
はい。
イメージ言うと、トラックのやつっていうのは、何周かフライングスタートしたりするとか、いろいろあるねんけども、
はい。
これは、まあ、酔い止んで出る、感じのレースなんですけど、
はい、
要は、1日で、要は100キロ以上走るの、チャリンコで。
いや、もう、すごい。 それ山道とかもあるわけでしょ。
今年のやつはどっちかってそんなにめちゃ高くないけど、上がったり下がったりが多いコース。
山岳賞があるのか、山岳賞は。
今年のコース、そこまではないんじゃないかな。まあ、要はメダルかなんかだけやと思うねんけど、その普通のレースやとさっき言った、その山岳賞とか高い標高を獲得した1番に抜けたりとかっていうのはあったりはするんやけど。
平坦な道とかの、そこもあったんじゃなかったっけ、違ったかな。
その辺はコースによって、なんていうの、そこ、その、あ、その、なんていうか、その中で、そのレースの中で賞を出したりっていうのがあって、その一つが山岳賞とかっていうのがあったりするんよね。
クライマーですね、クライマー。
うん、はい。それ、あれやね、
弱虫ペダル、
ま。漫画ですね。
はい、弱虫ペダル大好きなんで、僕ね。
要は、チーム戦なんです、基本的にロードレースっていうの
は。はい。何人組なんですか？
日本は2人です。あのね、これがめんどくさいというかややこしい話なんですけど、
はい、
あの、要は強い国の方がいっぱい選手を連れていけるんです。
何それ？
おかしいでしょ。おかしいねんけど、現状このルールがまかり通ってるんですよ。
オリンピックでしょそれ。
そうよ、オリンピック。そうそうそう。
どういうこと？強いチームで最大何人？
待ってね、オリンピック、ごめん、言い訳、あれかな。ちょっと理解間違ってるかな。
言い方悪い？それ。
いや、言い方が悪いじゃんね。俺の把握の仕方、把握の仕方が間違ってたらごめんやねんけど。
大丈夫、これ全世界だからね。
うん、まずいよね。はい、まあ、とりあえず日本は二人です。
へ
ぇー。で、荒城幸也っていう選手と内間航平っていう選手が出るんやけど、
はい、
まあ、要は、日本が勝たしたいのは荒城幸也というのがエース。
あー、なるほどね。
で、内間という人が要はアシスト。
アシストね。
そう、この人を勝たせるために動くという。状態でレースをする。
そういうのがあるんですよね。
そう。で、今年の3月に、
はい、
代表発表があったんやけど、
はい、
3月の段階で、荒城幸也は、松葉杖をついたまま、そういうの発表の場に出てきたんよ。
それでも選ばれるんだ。
っていうかね、2月にね、レースで骨折ったんだ、大腿骨。
何した
の？レースの事故に巻き込まれて、大腿骨を骨折して、結構スポーツニュースもちょっと言われたんやけど、
うん、
その、要はその日にオペして、
え、
ボルトを数本入れて骨を固定して、治すという方向で、
はい、
で、普通は骨折するとギブスつけるんですね、足に。
はいはい。
まああれすると皆さんよく知ってると思うんですけど、痩せるんです、筋肉が。動かなくなるんで。
動かさないですもんね。
はい。それが嫌だったんで、この人、ギブスつけずに治すという選択をしました。ま
ず、ボルト入ってんのに動かすってことじゃ。
動かすどころか、いろいろとお医者さんのケアを受けながら、足に荷重をかけるということを骨折の手術を翌日からしてます。
あれボルト入れたらボルトまた取らないかん手術もするんでしょ確か。
上入れっぱなしの人もいる。その辺は折り方とか状況次第ってやつやね。
マジか。
だからこの人要はアスリートやから抜くっていう手術すると、
はい、
同じようにまたオフの期間作らなあかんから、
う
ん、
そうですよね。
もしかしたらやめる時まで入れっぱなしの可能性
がある、ね、いやーすげえ。もうあれで飛行機乗られへんの。飛行機乗られへん。
いや、ちゃんと理由が分かってたら多分乗れると思うけど。
ピンポンになってまうわ。マジか。
うん。
それは、ドーピングとかそういう改造とかでダメとか言われないんですか？
改造に。
まあ、ボルト入ってると結構いるからね。
いるん？
強化されてるってこと。サイボーグ的な扱い
だよね。メカ的にはならんと思うよ、それは、
ね。そうっすか。なるほど。
お薬の方がどうよっぽどやばいっちゃったよね、
まあまあまあまあ、そうですよね。
もう一回名前いいですか？
いや、内間航平が、アシスト。で、骨折って、骨折ってるけども、エースとして示されたのが、荒城幸也という。
荒城、まあ、新城って書いて、新しい城って書いて。
どっちもね、沖縄の人。
ねえ、沖縄出身なんですね。
そうそうそう。
へえ。
で、この、先行した人も、
はい。
まあ、その、8月までに、どうにかできるという判断で選んだって言って、
は
い、その人を選んだのよ。
うん。
その状態、選んだ時は全く骨くっついてないからね。
いや
ー、すげえな。
他の奴らは怒らないのそれ。
そうそう。
まあでも日本の中で、まあ 100% 上から感情して、3本の指、今入れ上げたら確実に入る選手。
へー。 まあ、そのコンビプレーっていうのもあるのかね、沖縄同士。
ああ、それは全然関係ない。
関係ないんかい。
チームが違うから。でも、やってる仕事は、内間っていう選手自体は、別の違うチームに、まあ、一緒だったら、ちょっと、まあ、大学のところで、いてたチームなんかでは、そのアシストをすることをしてたから、
アシストのプロフェッショナルもいるわけか。
まあ、そうなって、そう、日本人ってそれしすぎるのがある嫌いがあるから、はい、なかなか世界でこう、突き抜けるのがなかなか難しかったりはしてるけども、自転車のそういうロードレースの世界の中では、本業アシストの人は現実にいてる。てか、でもアシストってエースと同じような力がないとできひんだよね。
ああ、
本当はできるだけ最後の場面についていって、はいはい、最後の風よけとかしたらなあかんから。
引っ張っていくってことだよね、最後の最後まで。そうそう運ぶっていう、運び屋みたいな。
だから、5人チームがいたら、はい、極端に言ったら4人使い切ってエースの体力を残すっていうことをするのよ。その中でも一番のエースのアシスト格の人は、その最後まで付き合ったらんと、エースを一人にしてしまうから。
これってでもちなみに、その、一人が、誰かしら一番先にゴールすれば優勝なんでしたっけ？二人ともゴールしないと。
あ、だから、チームみたいに見えないけど、個人競技やねん。これ。
ああ、だから一番最初に、まあ、ゴールテープ切ったやつが優勝なのね。
そうそうそう。だから、日本人の荒城が1位で抜けたら、荒城が金メダルやね。日本が金メダルではないのよ。
ああ、そうなんだ。
チーム単位じゃないねん、これ。
はあ、だ
けどチームとして動くねんけども、
勝たせる。
そう、個人競技やね。
この辺がだから。2人じゃ不利だろ、それ。
不利だよ。まあ、まあ、それで。多分オリンピックは大丈夫か。他の要するに世界選手権なんかやとそういう差別がついたりしてるけど、オリンピックは確か2人でよかったはず。ごめん。言います
よ。ああ、大丈夫ね。オリンピックは2人なのね、全部、うん。よかった。いや、だって急におかしい。アメリカ野球強いから急に守っていいけど、お前、イタリアは2人や、言われてるような思いがある。
うん。でも、世界選手権とかそんなんはそんな話だね、ほんまに。そのポイントを持ってる方が人数がいっぱい出せるっていうわけのわからんルールがある。オリンピック出しまた2人でよかったはず。ごめんごめん。そうで、この人、5月の末から6月だったかな、はい、日本に戻ってきてレース出ました。
おお、5月、
5月の末から6月の頭まであったと思うけども、
やってるんや、そんなレースが開催されてん
ねん。ツアーオブジャパンって言って、そのなんていうかな、そのツアーオブジャパンっていうその1つの決まり事があって、あっちこっち転戦して、
はい、
8カ所ぐらいやったかな、ツアーオブジャパンは。はい、その、要は毎日じゃない、今回毎日か、
うん。
レースをしていくって、だから1日100キロオーバー、200キロ近くの距離を走るっていうのをずっと1週間ぐらい続けるっていう。
いや、もう、別人やねんかも。
それをだから半月ぐらいやってんのがツール・ド・フランス。
半月するんだ、あれ。
うん。半月っていうか、ほぼほぼなんだよ、二十何、コースあって休みがあるから1ヶ月弱やからね、正確に言
う
と。
もう半、痩せるやん。
うん、痩せるというか、だからまあまあ、いろいろこっちもお薬が出たりしますけど、っていうやつの話でね。
ジェネリック、ジェネリックかな。
ジェネリックでやったらええんだけどな。だから、ツールドフランス7年ぐらいチャンピオンが消えましたね、それ。
ああ、でしたね。それ
は、そんなのがありましたね。
うんうんうん、
まあまあ、それ置いといて、日本でレースで復活して、その参加して、
うん、
まあ正直言ってみんな鳴らし運転やと思ったわけよね。
はい。
骨折上げのレース
だから。そうだよ。それはそうだよ。ボルト入っとるわけだから。
この人、伊豆のレースで優勝しました。
ああ、もう、かけてますね、これに。荒城さん。
そう、まあ。レース、だから、日に日にやっぱりその調子悪かったのが上がっていくのよね。レースをやってると実践感覚が積みながら。
これは見らなあかんな。
で、伊豆のところで登って下ってゴールっていうところで、
はい。
残り600メーターぐらいで集団でいてるのね、その選手が、はい、各チームの選手が、
はい。
その中でどっちかというと、荒城さんはその団体の後ろにおったわけ、
うん。
で、こういう展開っていうのは基本、そのロードレースっていうのは、最後の100メーター、200メーターでスプリントって言って、
はいはいはい、
最後のダッシュをかけるっていう、エースをロケットじゃないけど出すっていうのをするのが通例なのね、
はい。
いっぱい人がいてるから。やんけども、その時に、この荒城っていう選手が、600メーター、残り600メーターから走りかけて、下り坂で追い抜いてん、全員。で、向こうが動いた頃にはトップスピードで一気にそのままゴールしてしまうっていうことをやったの。
あなたはプレゼン完璧じゃないですか、今日。どうしたんすか？めっちゃ俺もう今見たくなってますよ、もう。
いや、俺見てほしい、これが。だから、この人は見てほしいよ、俺は、ね。
これめっちゃ見るやないですか、これ。絶対見るやん。
うん。
荒城さんと内間さんのコンビ。
そう、日本はね。
いや、これも絶対見るやん。これがロードレースですね。
そうです、ロードレースですね。ロードレースですね。
ありますね。自転車の中の種目でロードレース。
そうです。
内間さんと荒城さん。
そう。
いや、これはもう、ごちそうさまです。
そう。なかなかね、やっぱり、さっきも言ったけど、ドローレースって分かりにくいんよね。そのさっき言った、チーム戦みたいな動きするけど、
はい、
勝ち負けは個人戦なのよ。
まあ、ぶっちぎりで二人行ってれば、もうそっからはもう二人の戦いだみたいな、なるんですか、
ね、なるけど、やっぱりそれって、チームから、普通のレースの時はチームからオーダーが出てて、
はい、
そうなっても誰に勝たせろって、あの、
なるほど、
ね。なんでかって、その、ポイントの加算とか、いろんなしがらみがついてくるから。
うんうん、長い
F1 みたいなもん。
ああ、そうね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
F1 ほら、たまに同じチームで揉めて潰し合ったりする。
そうそうそうそう。
要はあれのトップとセカンドの違いってことですね。
うん、あるけど、まあ、それに近い、要は、あくまでもトップを勝たせるためのセカンドっていうニュアンスのが強いからね。はいはい
はい、でも、こういうこと聞いたら、ちょっとゲストなのかもしれませんけども、その2人は世界クラスではどれぐらいの位置なんですか、今。メダルを狙えるとこあるんですか。
本当のみのトップ選手がオリンピックに全員が全員出てくるわけじゃないんで、
はい、
チャンスはあると思うけど、
あら、
そこまでメダルが狙えるかって言われると微妙。
あ、そうなんだ。
一応荒城は、世界にっていうかヨーロッパとかのチームに行って、
はい、
今はだポジション的に言うとアシストのポジションでやってるんよ。エースじゃないね、正直言って。やけど、やっぱり。
日本ではね。
日本ではやっぱりトップクラスやし、はい、向こうでも、その、ものすごい、一番大きいレースではさせてもらえへんけど、
はい、
中規模のレースやと、エースとして出してもらったりはできるポジションにはいてん。
いや、すげえな。これしかもほら、弱虫ペ、俺クラスでね、全然自転車知らない人が、漫画きっかけで知ってるので、
うん、
結構注目はされると思うんですよね。
されると思うんやけどね。
うん、なんか秋あたりになんかお茶の CM とか出てる絵が浮かびますもん、この2人。なんかあるんちゃいますか、
メガネ。なかなか難しいやろうな、でも。
チャリンコの爽やかをちょっとイメージして、ね。
それはなんていうかな、強いからイコール勝つでもないのよ、これって難しいところで。その100何キロあるから、
ああ、そうかそうかそうか。
その最初からなんのピュッと飛び出して逃げ切る、はい、後ろは捕まえれると思ってるけど逃げ切っちゃうっていうこともレースの展開ではあるし、牽制し合ってとかね。
はいはいはいはい。
だから力が 100% その結果に出ないと順位付けなら簡単にできんねんけど、うん、要はマラソンと一緒で勝負のかけどころとかが思惑が乗ったり沿ったりすると全然違う展開になるんで、
はいはいはい、
っていうところの面白さはその駆け引きの面白さっていうのはあると思う。用意どんどん 100m 走じゃないからね、これは。
完璧にまとめてきたね。
まとまってんのかどうかちょっと正直じゃない、自信ないけど。
全然大丈夫。いやー、素晴らしい。一回じゃあ TT 挟みましょう。
はい、
TT はもう昨日の今日でね、
いやいやいや、
ね、オーバーしたので、ちょっと間に合わないということでね。
そうですね。いやー、ちょっと。
TT プレゼンツください。
まあ、大したことはないんですけど、
いえいえいえ、
ちょっといろいろオリンピックを調べてるとですね、
はい、
まあ、今、その近代オリンピックと呼ばれるものですね、
はいはい、
1896年から始まってるんですけども、
はい、今、今回で30何回目って言ってましたね。
そうなんですか？
あ、違います
か？わかんないんですけど、まあ、そのな、
はい、
はいはい、その中で、
はい、
もう、過去、実在した、
はい、
現在はもうないんですけど、
はい、
昔あった競技っていう中でちょっと興味深いと言いますか、
いいね、そういうの
面白いやつを
そういうの
ちょっとね、ね、いろいろインターネットの世界には転がってますので、は
い、
ちょっと見てたんですけども、
い
やいやいや、まあまあ例えば、まあ、はい、綱引きとかね、
有名よね、結構
そうやん、
はいはい、
有名有名、
はい、1920年を最後に姿を消した。
確か1回からあるよね、確かあれって。
どこが言う
ですかね。一応、細かいのはわかりませんけども、拾ってきた情報で、そう、最多優勝はイギリスだと。 いうことは分かってるみたいですけども。
いや強そうとかも分からへんけど。
とか、まあ、綱登りとかです
ね。いや、綱
とかあるんですけど、まあ、他にもですね、千年さん得意な。
ローション
違う。
ローション滑り。あ、じゃあ聞くんやった。危ない。何
ね、はい、一つあるのが、うん、はい、消防活動。
得意じゃねえわ。
お得意じゃなかったっけ。
得意じゃねえわ。
得意じゃないんですか。
得意じゃねえわ。不得意だ。会計や。
そうそう、消火活動を競う。
だから要は総合大会みたいなノリなのかね。どうなんだろうね。
ですかね。1900年のパリオリンピックで。プロ部門とボランティア部門があった。
あ、だから俺らみたいなもんやね。ボランティア部門は俺やな。
はいはい。かですね。あとは、あれですね。鳩打ちっていうのがある、
ね。あ、でも、あ、ないか。射撃はもう旅館やない
か。夏祭りや。
あ、すいません。何声が、
ね、なんか一瞬宇宙人になったけど、
ね、パリ大会で。
パリ大会で。
ますか、はい、はい。パリ大会で、行われたんですけども、その大会で、まあ、鳩が300匹死んだという。
ジョンウーか、ジョンウーか。
はい。
はい。ジョンウーさんは別に殺してませんけどね、鳩をね。すいません、ごめんなさい。はい。
そうですね。とね、気になったのはね、まあ、最近っちゃ最近なんですけど、シンクロナイズドスイミング。
あ、ありますよ、ありますよ。
はい。シンクロナイズドスイミングのソロっていうのがあったらしいです。
え、どういうこと？あ、今もないの？ないのか。
今はないんですけどね。
シンクロする意味が変わってくる、ね。何とシンクロする？
何とシンクロしてたんだっていうことで一時期話題になったっていうのですね。はい。
探したね。
いやいや、
まとめてくるね、あなたも。
僕ね、その話に乗っかってあるよね、
はいはい、
今回復活するけど、今までそのカテゴリーに入ったのはゴルフとかね。
あ、ゴルフね、そうですね。
前なかったっけ。
昔あってん。
あ、違う、あの、りょうくんが出なかった。あれ違う、あれはワールドカップみたいなノリ。
うんと、あの、オリンピック復活は今回が久しぶり。
今回、
ね、100年ぶりぐらいになっちゃうか。
あ、そうか、あれで松山が出ないって言ったんだよね、確かね。
そう、虫刺されたらえらいことになるから。
そう、前あったんですよね、遠征先でその刺されたことが、体調管理ができんって
言
って、
うん、そうですね。
あ、ゴルフ久しぶりなんや。
そう、100年以上ぶり。
他ちょうだい、他。
あれ、他、まあ、まあ、あんまりいっぱい言うてもあれなんで、最後1個だけ、
はい、
第1回大会。あ、まあ、アテネなんですけどね。
そうですよね、アテネから。
はいはい。そこであった競技が、ギリシャ水平だけの100メートル自由形っていうのが、水泳だと。
ギリシャ水平？
はい。
ギリシャの、
はい。水平さんだけの100メートル自由形と。
しかもそれギリシャの選手だけ？
はいはい。で、なんと、この試合、メダルをギリシャ人が独占したと。
いや、それも全員ギリシャやわ。何その無茶苦茶な独占ルール。
ギリシャ人しか出れない試合があったっていうね。
調べてるね。
はい、一応まあこれは、第1回だけってこと
で。いや、そりゃそうだろう。
第2回以降は行われなかった
っ。第2回で開催違うのになんでギリシャ人だけにってなんで。
まあ、そんな競技もあったんですよ。
いや、いい。
はい。あとは、ちょっと趣が違うので言うと、
はい、
芸術部門っていうのが、あったらしいです。
アート的な？
はい。メダルを、こう、デザインをして、どれが1位か、みたいなとか。
いや、偏るやん、その、審査基準が。
都市計画を作って、街づくりをして、それを比べて、金メダルを決めたとか。
いや、文化系にもチャンス与えてんじゃねえぞ。
っていうのが、過去は、あったらしいですよ。
調べてきます、 今年はないんですね、それは。
そうですね。
ビオはないんですね。
ビオは、はい、その辺はないです、
ね。ないんですね。ちょいちょい、また、収録中にも探してきて、出てきたら言ってください、ちょいちょい。
わかりました、はい。はい。
そんな中ですね、後半戦の一人が帰ってきてくれました。マックスさんです、お待たせしました。
はい、どうも、こんばんは。
いやいや、昨日の今日で、大変申し訳ないですけども。
最近ハマってる言葉は、霧島神宮です。
言葉にすな、スポットやからあれ。
まあまあいいですね、いいはいはい。
今ね、マックスさん、うん、オリンピックの話してるのよ、実は。
あ、そう。
そうなのよ。はいはい、どうです今ですね、注目、してほしいというか、皆さんにお勧めしたい、はい、競技だったり、種目なんかを言ってもらってるんですけど、新規さんが今、ロードですね、自転車。ロードレース、
うんうん、
で TD が綱引きっていうのを今教えてくださったんで、
ああいいですね綱引き
マックさんはちなみに何かあるんですか、おすすめ、
おすすめ、
はい、
おすすめ、まあちょっとテニスをおすすめはしたいんですが、
はいはいはい、マックさんといえばもうテニスですからね、
いやいやそんなことはないですけどもね、はい、他にもちょっとあるんです。どうしたらいいかな。
いいですよ。他のから行きましょうか。ちょっと
前に。他のから行きましょうか。はい、先にね、触りで。はい、ね、ぜひ皆さんに見てほしいのが、はい、4×100 メーターの陸上なんですよ。リレー。
結構有名。
うん。
はい。
うん。今年の、陸上の、まあ、日本代表といいますか、オリンピック代表チームが、はい、一応今までの中では、まあ、最強って言われてるんですよ。
誰？桐生？
うん、まあ、桐生と、それから、
ケンブリッジアスカも出るんじゃないの、
ケンブリッジ君が出るんですね。
あと誰、
あとは、山形という選手。
ああ、決勝で2位に入った子やね。
はいはいはい。
でも出れないでしょ、100の個人には。確か。
出れないのかな。
確か。
で、もう一人、高瀬っていう、多分このメンバーで行くんであろうと、言われてるんですけど、
はい、
覚えてますかね、北京オリンピック、これも4×100 メーターで銅メダル取ってるんですけど、
はい、取りましたね、
あの時は塚原、末次、朝原、
はい、
それから高平と。
シンクロの旦那さんでしょ、シンクロの。
朝原ね、そうそうそうそう、はいはい、うん、同志社大学ね、はいはいはい。この4人の100メーターのシーズンベストを合計すると41秒45っていう。
攻めてくるねデータで、はいはい、
でこれを同じように、さっきのケンブリッジ、桐生、山形、高瀬と、
はい、
これを4つ足すと40秒42ということで、前回よりも1秒ちょい早いんですよ。
いやでもそれ単純に100走ったのと違うでしょ、うん、でコーナーもあるしバトンパスもあるでしょ。
そうそう、で前回は銅メダル取ってるわけですからね、
はいはいはい、
日本って結構こうリレーバトンリレーが結構うまいと言われてますんでね、
はいはい、
うん、だからこうかなり期待ができるんじゃないのと、まあ、メダル、まあ、もちろんね金銀云々はちょっとしんどいかもわかんないですけど、はい、メダルはちょっとなんとか頑張れるんじゃないのと、
あの時もいうふうなことで、うん、あの時も実はなんか結構主力のチームはあんまこんなに言っちゃいけないですけど、
うん、
なんか失格失格で繰り上がり繰り上がりみたいな感じでしたよね北京
の、うん、まあ、それもそうだし、それからやっぱり予選の組み合わせもね、
あ、
はい、こう鍵になりますからね。
あ、100意外にそれは、まあ、盛り上がるでしょうね 4×100 も 見た目もね分かりやすくて、
うん、結構やっぱりリレー競技って日本人好きじゃないですか、
はい、好きですね、
うん、でなんとなんかロシアが出ないから、4×400m も日本人がエントリーできるようになったんですよね。
そうですね、枠がなくなっちゃったというか、
自由
の争いがなくなったんです
、うん、繰り上げということで ね、
はい、それもねニュースになってたから、それは恥じるべきだっつって、出ることを恥じるべきだっつって、辞退するべきだみたいな、やかましいわお
前、出るべきよそんなもん、
じゃあ声かけんなよ、じゃあそんな、
うん、
やかましい、お前がその番組出るべきじゃないわ
まあね、難しいですけどね。
疲労日で言ってました、疲労日で。
ああ。そんなもん、出て、触れてね、見える世界もあるから、さも、くれるチャンスはもろといたいのよ、う
ん。出ないことがまた失礼な気がするんだよね。何、うん、か、お前、下のやつが出ません言うとんねん、お前。出るをチャンス与えてもらってんねやから。
で、チャンスっていうかさ、まあ、不正をしてたから出られなくなっただけやからね。
そうそうそうね、そうね。
それがなかったら、順位上やったかもしれへんって言うたらあれだけなんですよね。
そうね。
まあ、あの、出てる人には不正をしてないと言ってる人もいるからね。はい。まあ、その辺は難しいんですが。はい。あの、こう、メダルが結構期待できそうなのが、そのさっきの、リレーと、
そうなんだ。
それから、ね、私的には卓球ですよね。
女子しかも、愛ちゃん
女子も男子も。まあ、特に女子の方が有力って言われてますよね。
卓球は、その団体ですか？シングルでも？
まあ、シングルはかなり難しいんですけど、あ、まあ、団体戦ですよね。
だってあの中国の人がもう中国代表なれんつって帰化して、
うん、
他の国でガンガン出て、そうそうそうそう、ほぼ中国人やないかみたいな。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
はい。うん。まあ、その中でね、世界卓球って言われてるやつで、確か銀かなんか取りましたよね。
あ、そうなんだ。
うん。
愛ちゃんとかすみちゃんと、
もう一人、あの、伊藤選手っていう、高校生ですよね、確かね。
卓球って若い子がバンバン出てくるんだね。
はいはいはい。結構だから世代交代もうまいこと言っててね、福原も今いくつかね、20後半ですね、多分ね。
6とか8とかそんなもんじゃなかったでしたっけ、もう後半ですよね。うん、
全然泣かへんやん、最近。
そうね。まあ、全日空に入ってからね。
全然
泣かへん。一方、あの、石川佳純は、全の JA ですよね。
あ、そうなの？
はいはい。
うわー、応援しちゃうわ。
うん。いろんな意味で応援したくなります
ね。応援しちゃうわ。あの子はね、男知っちゃってるんだよね、でもね。どんどん綺麗になっていくね。
まあね、昔はあの、確かメガネをかけててね。
そうそうそうそう。
コンタクトに変えてから、ちょっとこう、おしゃれっぽくなって。結構ね。
いいですね。はい。そういうのも注目しますか。
はいはい。それと、まあ、同じ、まあ、ラケット競技で言うと、はい、バドミントンですよ。バドミントンの女子。
あら。あれかな？カジノ行っちゃうの？カジノ行っちゃうのかな？
まあ、それは男の子。
あ、男の
子
ね。ごめんなさい。
はい。女子ですよね。
女子、はい。
はい。今のダブルスで世界ランク1位なんですよね。
そうそうそう。
ええ？
はい。
そうなの？
中国、韓国が強いってイメージですけどね。
そうですよ。だから今年の、まあ、テニスじゃないですけども、バドミントンの全英オープンとか、ついこの前のインドオープンかな、
はい、
もう優勝してますからね。
昔で言うと、オグシオみたいな、そのニックネームみたいなついてるんですか。
そうそうそう。
何しようですか、何しよう。
何しようのことね。
海苔塩が好きですけどね。
違う、コンソメより。何やねん、その返し。すいません、俺が振っときながらすいません。なんで調べればいいですか、僕は。誰ですか、コンビは。
高橋と松本。
あ、そうそうそう。あ、松友ね。
あ、松友か、ごめんなさい。
はいはい。
松友。
そう。
高松コンビって言われてるのかな。
どっちどっち、あの、はい。高松コンビ。
はいはい。高橋彩香っていう選手と、松友美咲という選手ですよね。はい。これ、高校の時からダブルス組んでるんですよ。
そう。あの、同じ高校の先輩後輩なんで、この二人。
で、社会人も同じ会社に行ってるんですよね。
すげえ。
はい。だからまあ、息ぴったりですよね。男の好みもぴったりかもわかんないですけどもね。
それダメでしょ。
そこは平じゃないですかね。
いや、調べてたから今、松友。ごめんなさい、はい。
そこ、おこっていうところ
やけど。ごめんなさい、
ごめんなさい。うん。それがランク1位なんですよね。まあまあ、男子でいろいろ問題がありましたけども。
ですね。
はい。女子のこのコンビは、結構メダルに、
そう、今年乗ってるんでね、あの、いい感じに、そう、さっき言ってた全英に勝ったりとか、
うん、
アジア選手権も勝ってるし。
2個違う？ 1 個？
2 つ。
2つの違いの。
うん、そうですよね。
もう一回名前いいっすか？高橋
彩香。
彩香。
レイカって書いて。
レイカって書いて、彩香。
ああ、この子か。と？
はい。
松友美咲
そうですね。
どっちも写真ではわからない、魅力は。
うん。
なるほどね。あ、ほんとだ。ウルスラ。セイントウルスラって言うんですか、これ。セント、セイ。
セイでいいと思うよ、普通に。
セイウルスラ。すごいな。あ、知らなかった。本当に知らなかった。
はいはいはい。意外にね、バドミントンはやっぱね、結構、なんていうのかな。まあ、それもこう、中国じゃないですけども、インドネシアとかね、ああいう系が強いって言われてました。
昔はどっちかというとインドの国技的な扱い方じゃないけども、うん、向こうの人が強かったですよね。
全然そんな。ラクロスじゃない。クリケットのイメージしかないです。
はい。まあだからこう結構期待していいんじゃないですかね。
なるほどね。
はいはい。
はい、ほら、叩かれてん、この子ら二人が。代表二人に、二つチーム送れるかどうかっていうので、その子らよ。ニュース覚えてない。あのね、大会で。
いきなり、いきなり。
いや、一緒に暮らしてないから、あなたと俺。
さすがにこれニュースなんだか覚えてるかなと思ってんけど。
オグシオの時のやつ
じゃなくて、なんか最近の代表選考のかかってた試合があって、はいはい、もう一チーム、世界ランクが9位のチームやって、日本が。
はい、
で、そこが決勝で当たってん、この二人と。
はい、
で、この子らが負けたげたら、ポイント加算されて、8位に入るんで、
あー、出れる
いけたんよ、オリンピックに。
はいはい、だけどやっぱ、でもそれは。
そうそう、だからそれをつつかれたことがあってん。
はい。
でも、この二人は、こんなとこで負けてるわけにいかないんでって言い切ったんよ。
いや、かっこいい、男前。
うん。
へ
ー、変な、なんていうの、その、仏心じゃないけどさ、出して、おかしなことになるより、俺は、あと自分たちが積み上げたポイントが足らへんかってんから、ね、諦めたら、諦めちゃないやんと思うけどな、っていう話になってんけど。
バドミントンはその前にいろいろ他国で問題になったんですよ、その譲り合いということで。
あったあった、わざと負けるやつね。
はいはいはい。
無気力じゃない。
それがあったんだよね。はい。
そうね、それは。
結構その辺のペナルティはもう厳しいということもあったんでね。
はいはいはい、
うん。バドミントンね。いいね、あとは、
はい、
正月の。
残しとかね、大丈夫ね。
大丈夫ですよ。外してますから大丈夫ですよ。
はい、正月
正月のトキオの、ウルトラマンダッシュ。で、おなじみのアーチェリーの。
ああ、メガネの人
そうそうそう、古川高春っていう。
アーチェリー。
近代の人ね。
個人と団体があるんですね。
これ前回もメダル取ってなかった。
女子が取りましたよね。女の子が。
男子メダル取ってなかったっけこの子。はい。
取ってますよ。取ってます。
あ、取ってんのね。誰だお前は。
ゼロさんでーす。
あ、お帰りなさい。お疲れ様です。今ね、アーチェリーの話です。今の、今日の、実はオリンピックの話してるのよ。
え、そうなんですか？
そうです。今日ね、うん、そうです。
ちょうどいい企画僕も持ってるんでね、後で紹介したいと思いますよ。
あ、いいですね。
新潟アルビジャ、アルビジャ、お、違った。アルビレックスじゃないですよ、今日は。オッケーオッケー。もう、切るのね、そういうのはね。オッケーオッケー。はい。アーチェリーは誰でしたっけ男の人のは。
古川さんっていう。
古川さん。
はいはい。古川高春っていうね。もう30超えてるんですよね、あの人ね。はい。まあ、アーチェリーは年齢じゃないからね。
アーチェリーって、そう、プロ種目なんでしたっけ？違いますよね。アーチェリーだけで食ってるわけじゃないでしょ、この人たちって。
うん。もちろん、こう、仕事をしながらでしょうね。
だから前やって山本さんも学校の先生やった。
ああ、そう
か。いかついちょっとおっちゃん。
ああ、メダル取りましたもんね、あの人もね。
うん。
うん、
だからやっぱね、アーチェリー精神力ですからね。
無理だ。
はい。青年さんみたいにあっち行ったりこっち行ったり、保留でうかうかしてるからちょっとね。
同時にディスるな。
俺は直接言ってないぞ。
後半聞こえへんかったぞ。はい。なるほど。
でしょうかね、メダル。うん。
じゃあせっかくゼロさんちゃんも来てくれたので、ゼロさんちゃんの方行きましょうか。
はい、はい、はい。
僕はね、まあ紹介したい種目がまあ大きくまず一つ目が、フェンシングっていうのがあるんですよ。はい、でフェンシング、
うん、
僕やってるんで、
何マジで、
まあ、それの経験をあれしながら説明したいと思うんですけど、皆さん、フェンシングって、
はい、
いつ頃からオリンピックの正式種目になってるか知ってますか？
考えたことない。
例えば、柔道なんかは東京オリンピックだったりとか、卓球はソウルオリンピックからとかあるわけですよ。でも、フェンシングは、
はい、
第1回大会から行われてるんですよ。
いや、すごい。
歴史がある競技なんですよね、実は。
はい、
昔の人はみんなつつかれたかったよね。
そうそうそう。
ちょっと待って、でもあんな機械でやってたの？機械ではないの？
そう、昔はその目視の判定とかね、いろいろ、
ね、
まあ、方法は違うんですけど、うん、それが今こう電気に変わっていって、よりルールも変わっていきながら発展していってる競技なんですけど、
はい、
あの、フェンシングって、まあ、一くくりでフェンシングって言っても、実は3つ種目がありまして、剣の形と相手のその攻撃する場所と、うん、
はい、
またルールが違う3つの種目があるんですよ。
はい、教えてください。
で、名前がフルーレとエペっていうのとサーブルっていうこの3つがありまして、
いや、早い早い、もう全然わかんない。フルーレ、
はい、エペ、
エペ
エペです、
う
あとサーブルです。
サーブル。
はい。
ちょっとずつ教えてください。
じゃあ一個ずついきましょう。まず、フルーレなんですけど、フルーレっていうのがね、この日本で一番多分見ることができる機会が多いと思うんですよ。これなぜかというと、はい、まあ、あの北京オリンピックとロンドンオリンピックで メダル取ってますよね、太田さん、
はいはいはい、
あの人がやってる種目がフルーレなんですよ、
う
ん、
どう違うの他と。
調べてもらえると分かりやすい。
いや、まあ、教えろやお前。
いや今から
そこはお前のが教えろ。
待ちなさいよ。今からです。
あ、言うんかい。あ、言う
んだ。フルーレっていうのはね、剣の形で言うとレイピアって分かります？
いや、もう、フルーレを説明する前にレイピアが分からへんわ、俺。
いや、レイピアって多分一般名詞だと思うんですよ。
トツケンのことやんな。
え？
トツケン？
オチケン？
なんか、
いや、つく剣よ。
はい。レイピアみたいな形をした剣なんですけど、
相変わらず無頓着キャラやね。でもね、
レイピア今調べました。ああ、はいはい、はい、
そんな形の剣をですね。
剣ってこれあれじゃん、マジシャンが刺すような剣
がモデルになってて、実際は、はい、ポイントがついてるんですよ、先端に。尖ってないんですよ、うん、よくフェンシング知らない人に、刺されたら痛いのとか言われるんですけど、痛い、うん、先端尖ってないんで丸いんで、スイッチが押されるような形になってるんで、別に痛くはないんですよね。よっぽど変なところに当たらない限り。
先端恐怖症やからな、俺。
で、攻撃できる場所が、相手の胴体だけなんですよ。
はい、あ、そうなんだ。胴体ということは背中とかもいいわけ。
そうなんですよ。
なるほど。
そう。で、胴体をつくと、色のランプが、光がつくわけですよ。
はい。
で、胴体以外のところをつくと、違う色のランプがついて、それは無光面をつきましたよっていう審判機能。あれになるわけなんですよ。だからランプがついてやったーじゃなくて、はい、まず色がついたかついてないかを見なきゃいけないんですよ。
はあ。
ただ、はい、色がついても得点にならない場合がありまして、
はい、
クルーレ、あとは後で説明するサーブルもそうなんですけど、
はい、
攻撃権っていう概念があるんですよ、
はい、
でこれは、はい、少々はやはり説明するのがとても難しいものがあるんですけど、うん、簡単に言うと、
はい、
先に攻撃した方がまず攻撃権をもらえるんですよ。
あ、ファーストタック、はい、
そうで両方ランプがついたら攻撃権を持ってる方だけの点になるんですよ。
じゃあ仕掛けたもん勝ちやんか
と思うじゃないですか、
はい、
でも攻撃権をその失った方は、
はい、
攻撃権を持ってる方の剣を叩くと、はい、攻撃権を奪い返せるんですよ。
いやもう全然、だから後足しやろそれ、うんうん、
あれやね、前回大会のそれこそ太田選手が
はい、
最後、自分の攻撃にしたかったから、はい、残り1秒かなんかで相手の剣を叩いて、
そう
自分の攻撃にして攻めたっていうね。
だから守りが得意な人は逆に相手に攻めさせて叩いてついてもいいわけなんですよ。
ああ、そういうことか。
で、うん、逆にでも叩かれたら叩き返したいじゃないですか、
は
い、
うん、
でも逆にそれ叩かれないように剣を回すことで、
うん、
叩くのを避けてまた突くとか、うん、その攻撃権のやり取りがね、フェンシングの見どころ、フルーレの見どころなんですよ。
すごい、もう見たい今のは。今、いやすごい面白そう。
なんで多分クロートが見てても、はい、一瞬迷う時あるんですよ。アタック権攻撃権は結構複雑なんで、多分テレビでやってて解説の人が喜んでても実は解説の人が間違ってるなんてこともあったりするので、今の技術ではビデオ判定っていうのが導入されまして、
やってたね、うん、
まあ多分テニスと同じような感じなんですけど、1試合に2回まで要求することができまして、はいはい
はい、チャレンジ的な、
はい、今のは、いや俺が叩いたよ、俺が叩いたと思うから見てくれよみたいな、
はい、
いや俺が先に攻撃したんだと思うから見てくれよみたいな要求することができて、
はい、まあどうぞどうぞ、はい、
その、はい、ダメになるその、はい、自分の主張が間違う回数が2回になるまでは何回も要求することができるんですけど、まあ、そういうような仕組みになっていまして、で
ちょっと聞いていいですか、
はい
はい、例えばその胴体が、攻められるべきポイントなんですけど、それを、
はい、
肩とか腕でこう逃げて腕を縦にするみたいな、
はい、
そんな行為ってのはできるんですか。
くるっ背中を見せると反則になってしまうんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、90度回転ぐらいまでは全然許されてまして、
はいはい、
だから相手がその攻撃を持って向かってくるじゃないですか、
うんうん、
でその剣を、まあ、叩かずに体で避けるみたいな感じで避けながら突くと、
うん、
自分の点になるんですよ。 それは攻撃権を持ってない人でも色が1個さえついてれば大丈夫なんですよね。これがまた難しいんですけど、
どんどん分かんなくなって
きた深くなるな。
まあ、両方ランプがついたときに攻撃権というのが初めて、話題になってくるんですけどね。ただ両方ランプ ついちゃうので、両方ともうまいから、
そうね、
だ基本は攻撃権を奪うために、まあ、動いてるって感じなんですけどね。で、まあ、日本からは太田選手が出場しまして、フルーレは
一人なんだ。
そう、前回大会は団体が銀メダル取ったんですけど、今回はちょっと世界ランキングの関係で出場権を逃しちゃいまして、はい、
あら、
うん、個人の太田選手だけなんですけど、太田選手の持ち味っていうのはですね、
はい、
身長多分170センチぐらいなんですよ、太田選手って、
はい、
でこれフェンシングやる中ではかなりちっちゃい部類なんですよね、欧米の選手から比べると。
あ、でかい方が有利なのか、やっぱ、うん、あ、リーチか、リーチの
差、そうですね、やっぱりリーチの差がある分だけいいんですけど、太田選手はその高身長の人をものともしないぐらいにですね、剣をしならせて相手の肩についちゃうんですよ、
は
い、この相手が普通叩くかないようなコースに剣を持っていって、剣をしならせて相手の胴体を突くみたいな技がね結構得意なんでね、ぜひそういうところを見てもらいたいなと。
まあ、大阪から入ってもいいですね、だからね。
そうですね、太田選手のフェンシングっていうイメージが多分皆さんも強いと思うんで、
うん、
です ですで、
まあ、あと実際テレビで見られるときにはどっちが先に攻撃してるかと、どっちが剣を叩いて突いたかっていうのを見てもらえるとい
いと思います、ね。いやこれ、
うん、
プレゼン完璧やな、みんな
これがフルーレなんですよ。ちょっとじゃあ、はい、残り2種目はまあそんなにあれなんで手短にいきますけど、はい、エペっていうのはですね、はい、今度はこれ攻撃権がないんですよ。
どういうこと
だ？ついたもん勝ちなんです。
あー、もう数打ち当たる作戦、
もう先についたら勝ちなんです。
へー、
で両方ランプがついた時には両方得点になるんです。
へ
ー、で有効面が全身なんで、
あ、顔面とかもいいわけ？
顔面も OK ですよ。つま先も OK です。
すげえ。
だから顔面にフェイントしてつま先とか、
ノーガードで殴り合いみたいなノリだね、でもね、
と思うじゃないですか。でも相手も同じなんで、
はい、
だからお互いがいい距離感を保ち合いながら素早く前に出て自分のポイントだけにしようと思って躍起になるわけですよ。
あ、それは相手の剣をこう叩いちゃダメなの？それは
叩いてもいいんですけど、叩いたところで別に権利がもらえるわけじゃないので、
はい、叩いて払ってからつくとか。
さあ、払ってからつくはありますね。
ああ、あるよね、
払ってから。だからその相手が出てきたところに剣をちょいって合わせたら自分も得点できるけど相手も得点になっちゃうんで、そこはうまく剣をかわしながら自分だけの得点にするようにしたりとか。
ああ、それもそれで面白い。
だから結構これあれにらめっこになる試合多いよね。にらめっこって言い方悪いけど、
変な顔するわけ、変な顔するわけ。
だから相手に攻撃されんように自分が攻撃したいから、相手の隙を探すために、
そうなんです、
隙の探り合いでこうずーっとお互い前を詰めずにっていう時間が結構長くなる。
そうなんですよ。さすが無頓着ですね。
さすがですね。
で、日本からはですね。
エペ無頓着やないな、本当
に。日本からは、見延選手という選手が出場しまして、
うんうんうん、
男子なんですけども、この選手はですね、昨年、日本人初の、ワールドカップ優勝を果たしまして。
全然ニュースになってないやん。
いやー、なってるんですよ、界隈では。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、その、このエペっていう種目ではアジア人が今まで金メダル取ったことないので、ぜひ史上初 の金メダルを期待されてるっていうところあるんですけどね。
うわー、いいね、
はい、
プレゼンするね、
はい、最後にサーブルなんですけど、
サーブル、
うん、
サーブルっていうのはなんかセイバーっていう英語では言ったりもするんですけど、まあ、サーベルっていうことなんですよね、
はい、もう本気でも刺すな、はい、真剣でやる、はい、真剣でやるんだ、
じゃないんです
よね、じゃないのか。
まあ同じようにフルーレと同じように攻撃権があったりとかするんですけど、
はい、
まあ、最大の特徴はですね、今までのフルーレとエペは相手の胴体とかその有効目を突くことでポイントになったんですけど、
はい、
サーブルは相手の有効目に触れることで攻撃になるんですよ。
一緒じゃねえのか、それは。
違うんですよ。なんかこう、もともと騎馬民族が戦っていた、うん、剣を持って戦っていたことを由来とするらしくて、
はい、
だから下半身の部分は馬に乗ってるっていう設定で無効面なんですよ。
あ、
有効面は上半身だけで、上半身を切り合うみたいな。
切る感じなん、つくんじゃなくて。
はい、切る感じになるんです。
でついても切ってもいいじゃん、正確にね。
まあそうですね。
でケンタウロス的な、ね、感じで戦う。
一番イメージしやすいのは、
はい、
パイレーツ・オブ・カリビアンの戦闘シーンで海賊たちがこうガチャガチャガチャガチャ剣で戦ってると思うんですけど、はいはいはいはい、あんな感じです。
そっか。
あんな感じで戦うんで、
俺そうかそうかって言いながら一作品も見てなかった
わ。バチャ
ー。すいません。すいません。ごめんなさい。
まあ、そんな感じになってくる。多分一般的に実はイメージできるフェンシングって実はこれなんじゃないかなっていうのはあるんですよね。
ザ・フェンシングどれやねん。
いや、全種目それぞれ見てくださいよ。BS でやってますから。
そうね。BS かい、結局。
まずはフルーレで入って、はい、エペとサーブルを見るって感じ
ですね。そうね。太田さんから入るのが一番入りやすいかもしれない。
で、ね、まあ、サーブルは日本そんな強くないんですよ。正直言って今回も期待できないんですけど。
うん。男子は出ないんだね、団体は。
個人で一人、女子で一人とか、男子で一人とかなんですけど、はいはい、韓国が実は強いんですよ、サーブルって。
なんでやろ？
なぜか。いや、わかんないんですよ、これが。強化が進んでるのか。だから、韓国が強いってことは、まあ、日本も強くなる素質があるわけじゃないですか。はいはい、まあ、なんで、東京オリンピックに向けて、まあ、次世代の強化が進んでるっていう種目なんですよね。
まあ、よく言う隙間産業的なね。
そうですね。
アイススケートのショートトラックみたいな。はいはいはい、はい。はい。ああいうノリですよね。
まとめてきたね。
現場から以上です。
ありがとうございます。